新人声優育成委員会ステラジみなさんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。声優部部員桐生恭平です。よろしくお願いします。
はい、同じく名前かなたです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
いやー、ゴールデンウィークも終わりましたね。5月入って
終わっちゃいましたね。
なんかゴールデンウィーク行ったりした？名前さん。
いや、ゴールデンウィークね、そのゴールデンウィークの初日に行ったんですよ。
どこに？
キョンさんの朗読劇。
あらまあ、ありがとうございます。
あらまあ、やだ、行っちゃったのよ。
いや、もうこの仕込んだ感がすごい。
だって練習したもんね。
ね。その4月のね、28日ゴールデンウィークの初日に、ちょっと朗読劇に出演しまして、で、名前さんもね、来てくれて、ありがとうございました、本当に。
本当に。なんか、朗読劇ね、なんかその、見させてもらったんだけど、なんかこう、今回キョンさんが出てたのってあれなんだよね、こう、もともと、なんか本の世界に触れるみたいな。
あ、そうね。そのまあ、既存の作品であったり、まあ、オリジナルで作った作品であったり、なんかこう物語をこういろいろ紹介しましょうみたいな、こうコンセプトがあったんだけど、まあ、僕らはこうオリジナルのね作品をやったんだけど、そう
すごいオリジナリティ溢れてて、なんかね言っちゃうけど結構こうね哲学の踏み込んだところに行ってて、ね、なんかね失恋した女の子の話だったんだよね。
の話だったんだけど、まあちょっとまあ書いた人が、まあその出演もしてたんだけど、なかなかちょっとこじらせてまして。
そう、私がすごいなって思ったのは、その失恋した女の子がね、恋のライバルがいるんだけど、普通だったらこう、キーってなるところじゃない？なのに、その失恋した女の子は、いや、私と同じ人を好きなあの子は私の仲間って言い始めるっていう。
まあ、本を読んでね、もう俺もやったんだけど、何言ってんだこいつって
思って。いや、その割には落ち着いて、落ち着いてらっしゃった。
まあ、いろいろね、試行錯誤があったんだけど、で、僕がその、まあ、演者がいて、で、僕はナレーションの立場だったんだけどね、役割が。だからこう、演者はこう、キャラを演じてるのはこう好き勝手やるんだけど、で、僕がナレーションだから、自分が崩れたら全部崩れるなと思ってそこが大変だった。やっぱナレーションって言葉もちゃんとね丁寧に伝えないといけないし、滑舌とかイントネーションとかね、いやそこがすごく苦労したなと思って。
いや、なんかそういつもさ結構ステラジでさ、こうなんかキョンさんぽややみたいな感じとかでやってるけど、いやなんか朗読劇見て、なんかすごいお兄さん感出てると思って。そう、
違った。
なんかあ、じゃあ全然私ステラジでキョンさんに頼っていけるかもって思ったもん。
あれはね、セリフだから言えるの。
おい、いやそこは頼ってよって言ってよ。
自分ちょっと自信がね。
いやいやいやいやいやいや、おかしいな。
いやでもね、まあいい経験だった。こうやるの、やっぱこう言葉をちゃんと伝えるっていうところはすごく練習とか勉強になったし、まあこれをね、
なんだよなんだよ。
活かしていきたいと思いました。
じゃあ今日もそれで頑張りましょう。
頑張ります。はい。じゃあそれでは始めていきましょうかね。
はい。はい、
ステラ新人声優育成委員会ステラジ。最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。改めまして、声優部部員桐生恭平です。
同じく名前かなたです。
はい、では今回の仮入部員を紹介したいと思います。
はい、
古田ゆきよさんです。どうぞ。
どうも、古田ゆきよさんで
ー
す。
よろしくお願いします。
はい。あれ、そんなキャラだっけ？
いや、なんか、
なんかちょっと記憶と違うんだけど。
記憶と違う。今日ちょっとね、なんかね、もう眠いからギア上げていかないとかなと思って。
テンション上げ上げ。
そう
だね、楽しくやっていこう。
古田さんはね、前回の放送か、僕らが MC になって初回の時に来てくれまして。
お助けマンね。
そうそうそう。僕ら二人をこう紹介してくれるっていうことをやってくれたんですけど、そういえば古田さん紹介してねえじゃんって。
確かに。
そうそう。なりまして。で今度は逆にね、僕らが古田さんに質問タイムをやっていこうと思います。
紹介してくれるの？
はい、紹介してますよ。リスナーの皆様にね、古田さんを知ってもらうために、はい、質問していきます。例のごとく細かいことは後で聞いていきますので、矢継ぎ早にポンポンと答えていってください。
はい、
じゃあいきますね。出身地は？
新潟県。
好きな休日の過ごし方は？
ゲームをする。
最近のマイブームは？
お菓子作り。
お芝居を好きになったきっかけを一言でどうぞ。
映画。
今後挑戦してみたいお芝居のジャンルは？
スパイ役。
はい、ありがとうございます。
聞いてもいい？
うん、いいよいいよ。
なんかそのお芝居を好きになったきっかけ、映画なんだけど、ちなみに何の映画？
うん、
あの魔法の杖をふんふん振る振ったりとか、あのなんかね、あの魔法のね、ほうきに乗ってね、なんかちっちゃいね、あの鳥みたいなの。あのハリーポッターです
よ。あ、私すごい今魔女かと思って
だいぶ回り道をしたけど、
そう、だいぶ回り道したけど、
うん、ま、魔女っちゃ魔女だし、
魔女みたいな。
あ、私もハリーポッター好き。
あ、いや、面白いよね。
そう、なんかそれを見てどういうことがなんかきっかけになったの？
うんと、初めて見た映画がハリーポッターなの、うん、映画館で。
ほうほう、あ、
そうなんだ。それまでお家で、ね、
そう、お家で
金曜ロードショーとか、
そう、それそれ、うん、そう、なんかね、映写機で回すやつね、あれをね、ずっと見てたんだけど、まあ、
映画館で見たのが初めてだったね、
はいはい、映画館で見たのがね、初めてだったんだけど、うんうん、吹き替えと字幕の差が全然わからなかったの、小学生だったから。
ああ、
どっちがどうなのかがってこと？
そうそうそう、はいはいはい、わかんなくて、うん、とりあえず時間が字幕ってやつ出てたから、うん、じゃあ見てみようと思ったら、うん、なんか英語が流れてくるよみたいない
や、それ映画見に行ったんでしょ。
そう、なんかだって、なんかさ、日本語が流れてくると思ってたの。映画は全て日本語が流れてくると思って
さ、テレビでしか見てないから、
そう、
テレビって絶対吹き替え版で放映されたから、
それしか知らなかった。
そう、知らなかった。
あー、なるほどなるほどなるほど。
で、家に帰って、こう、うん、お母ちゃん、お母ちゃん、英語が、みたいな。
外国人だったなってね。英語を喋ってらっしゃったんだって。
う
ん
う
ん、
あ、それは声優という職業があってだね、っていう。じゃあ、
声優を教えてくれたのはお母さんなんだ。
そこで初めて知ったのね。
そう、知ったの。で、なんか、まあ、見た映画が映画なんだけど、うん、なんか、まるで魔法使いみたいだなって思ったの。
なんかうまいこと言った
ね。そこでハリーポッターからの。
そうそうそうそう。
それでもう、まあお芝居っていうか、その声優っていう仕事に初めてこう興味を持ったわけだ。
興味を持った
わけだ。はいはいはいはい、はい。
そう。
なるほどね。
映画だったっていう。
まあそんな魔法使いに憧れた古田さんは今スパイをやりたいの？
そう。なんかね、今ね、スパイやりたいの。
それは何かきっかけがあったの？
いや、なんか、銃みたいなのを壁にプンって飛ばして、てってれてってってみたいな感じで登っていきたいなっていう。
何その具体的な。
漠然的な。
なんかワイヤーがピューンって出て、ミッションインポッシブルとかである
やつ。そうそうそう。そんな感じで、なんかこう、天井まで、こう、なんか、自分の腕力だけで登っていきたいな、みたいな。
あれはワイヤーでヒューンってやってんじゃないの？
あ、そうそう、なんかでもワイヤーがさ、なんか手から出てさ、そのさ、銃でさ、こう、シュルーってなってるじゃん。あれってさ、結局さ、自分の腕力必要じゃねって思うんだけど。
でも支える力は必要なの。じゃあやっぱりこう、ちょっと強くてかっこいい女性がいいんだ。
そうそうそうそうそう、うん、強い女性。
集めるとトム・クルーズになりたいの？
女版トム・クルーズにはなりたいなと思ってる、今。
インポッシブルなミッションをやりたいのね。
そう、インポッシブルなミッションをやりたいなと思ってる。うまいなぁ。まとめるのが。
頑張った、やったぜ。
褒められてる、褒められてるよ。
褒めちゃうよ。
まあ、じゃあ、そんな古田さんとね、今日は楽しくやっていこうと思うんですけど。
はい、じゃあ行きますよ。
うん。
じゃあ、そろそろ参りましょう。
はい。
今日の部活メニューちょっと待って、
ね、ごめん、ダメだったね。
何何何何
じゃあ今日、違うのよ。今日だけは笑わないでいこうと今思ったの。
ああ、
そう。心に決めたの。
ここ俺今日一上がるからね。ここ俺一番上がるから。
その上がってる、そのニッコニコでやってる今日さん見て結局笑っちゃったの。
うん、あのね、でも真顔めちゃくちゃ怖かったんだ
けど。ごめん。
はい、やっていきますよ。
私もちょっと怖かった。正面にいたから、
あ
と
出しちゃった。
部活メニュー
やりますよ。
はい、やっていきますね。はい、このコーナーはですね、毎回体験入部してくれる新人声優と一緒に、
はい、
コーチからの特訓メニューをもらって声優としてのスキルを上げていこうというコーナーでございます。
はい、
ということでですね、今回もコーチから手紙をいただいております。読みますね。はい、コーチです。前回2人がオープニングトーク対決であまりにもひどいトークというか、そもそもトークをしていませんでした。
すいません。
ラジオ番組のオープニングトークといえば、その番組のまさに顔。その時間で面白いトークをしていれば最後まで聞いてくれるし、もしそこでつまらないトークをしていれば、他の番組にチャンネルを変えられてしまうという緊張の時間なのです。
はい。
二人はあまりにトークができていない。ということで、今回はまさに特訓。オープニングトーク千本ノック。出されたお題をもとに、90秒のトークをひたすらやってください。
ひたすらやります。
時間めいっぱいやりましょう。
はい。
なお、今回はスタジオにリスナー代表として仮入部員が多く来てもらっています。
いらっしゃいませ。
一つ一つ判定をしてもらい、あまりに成績が悪いようだったら、
何なの？
なお最後には
何なの？
何を言わないまま。
こちらで特訓したライバルチームと対決もしてもらいます。以上。
なんなの
悪いとどうなるんだろうね。
ね、どうなるんだろうね。何になるんだろうね。ね、
コーチがね、うん、そのラジオマン、ラジオ好きのね、コーチなので、はい、ね、まあ、前回大変お怒り。
ちょっとおかんむりをいただいてしまいました
ので。おかんむりですね。はい、なので私たちが今回、ひたすら特訓をしていくという回になりました。
はい、ということですね。
はい。
今回はそのお題を引いて、うん、そのお題でのフリートークを作っていき、こう一つ一つ、判定をしてもらいます。
はい。
で判定は、3つ判定ありまして、うん、丸、最後まで聞く、
うんうん、
三角、とりあえず聞く、
うんうん、
バツ、チャンネル変えるという判定をしてもらいます。
なるほど、はい、ちなみにそのね、判定してもらうのにリスナー代表として仮入部員が多く、
はい、
来てくれてる
のかな。さらにね、来ていただいてますので、
はい、
じゃあここでご紹介しましょうかね。
はい、じゃあ一人一人自己紹介お願いします。
お願いします。
はい、仮入部員の磯川瑞希と
牧石春菜と
森谷和樹です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
じゃあこの3人と、あの古田さん含む4人に、
うん、
あとはコーチも、
もちろん、
鬼コーチの、
そう、ジャッジをしていただき
ます。辛口判定、いただきましょう。
はい、でこの、まあ、フリートークの、特訓をした後に、うん、またライバルチームを作って、うん、あのオープニングトーク対決もやっていきますと。
あ、なんかデジャブかな。
うん、あの、うん、前回やったね、う
ん、いや、もちろんここはあの私たちのリベンジの回だから。
あの、ちゃんとね、リベンジしてできますよっていうところを見せていきたい。
できますよ。
できるのか。
おい、
できますよ。
できる。まだいっぱいあるよ。
はい、じゃあね、
はい、じゃあ千本ノックね、はい、どんどんやっていきましょう。
行きましょう。
じゃあお題をキョンさん。
はい、じゃあ引きますね。
はい、
ここにお題用意してますので一つ引いていきます。
何が出るかな。
はい、じゃあこれをちょっと古田さんに読んでもらって。
はい、はい、じゃあ私目読みます。
はい、
おっと、これはこれは、
はい、なんで
しょう。じゃあお題読みます。
はい、
ババン。好きなドラクエの呪文は何。
ドラクエ。
ドラクエね。
うん、ドラクエの呪文。
はい、
じゃあ行きましょう。
行きましょう。
じゃあ行きますよ。
はい、
90秒フリートークスタート。
ドラクエね、
うん、あのまず大前提としてさ、ドラクエやったことある？
ない。
ないの？ないの？
ないよ。 あるの？
俺はあるよ。
あ、なるほどね。でもない私はね、
うん、
逆に
あるの、好きな呪文。
違う、知ってる呪文、呪文、
呪文、ね、
だって知ってる呪文
はい、はい、
がもう限られるわけですよ。
うん、
そう、知ってるのが、
はい、
ルーラ
ー。あーあのる、なんだっけ、飛ぶやつね。
そうそうそう、移動できるでしょ、
うん、
なんかさ、その結局こうルーラーって言って行きたいところに行けるっていいじゃん。なんか私ね、なんでドラクエやったことないかっていうと、うん、あのドラクエ派じゃなくて FF 派なんですよ。
あー、なるほどね。
で FF ってあの、うん、大体なんだけど、そのルーラとかがなくって、
う
ん、
あ、そうなの。なんか俺逆に FF やったことない
んだ。そうそうそう、そうそういうんじゃなくて、
う
ん、なんかストーリー進めていくと飛行船とかそういうこうフィールドを自由にこうすぐ移動できる
乗り物が現れるのね。
乗り物ができたりとか、あとなんかそういうゲートみたいなのがあって移動できたりするような感じで、うんうん、こうその飛びたい街にポンって飛べるっていう呪文っていうものは私が今までやってる
FF には、 FF は
あ、そう、もしかしたらやってない FF で、
うん、あるかもしれないんだけど、知ってる限りないよね。
そうそうそう、ないのね。だから、うん、なんかもうルーラーって言って行きたいところに行けるっていいじゃん。
いいじゃん。逆にルーラーぐらいしかわかんない。
そうなの。
攻撃呪文とか全くない。
もうわかんないわかんない。もう FF しかわかんない。
はい、終了でーす。お疲れ様でした。
ありがとうございました。じゃあこれをね、はい、判定をしてもらいましょう。う
ん、あ、一斉に上げてもらいましょうか。はい、
じゃあ丸、最後まで聞く、三角、とりあえず聞く、バツ、チャンネル変える。
はい、
じゃあ判定をお願いします。
せーの、
じゃん。
お、ま、三角、三角、丸、バツ。コーチがバツ、そして私は三角で、三角が
三つ、
三つの丸が一つのバツが一つ。
コーチがバツを出してますけども
。そう、コーチがバツを出しております。ま、
どっちから聞く、辛いのから聞く、楽しいのから聞く。
じゃあ三角派から聞こう。
あ、そうだね、それがいい。三角聞こう。
どうでした？
三角の意見としては、僕はルーラよりメラゾーマが。
呪文の。
それ趣味やんけ。
それ森谷くんじゃん。
森谷くん的に三角って。
俺の好きなやつじゃねえ。
メラゾーマかっこいいんすよ。
いや、わかるよ。メラゾーマはかっこいいけども。
メラゾーマ確かにかっこいい。
かっこいい。
マキシさんも三角だよね。
うん、
なんか今終わったなこの話って、
ここで終了するのかな、次が聞きたくならないみたいな、
あ続きはっていう気持ちがちょっと欲しいなっていう。
なるほどね。
じゃあいい方も聞きましょうか。じゃあ丸をあげた磯川さん、
あいつも磯川さんって言
われて、でも普通に面白かった。
ありがとうございます、う
ん、
褒められてすぐ調子乗る、
すぐ調子乗るから
私がドラクエ好きだからってことあるかもしれないけれども、普通に
ありがとうございます。そして
あ、じゃあコーチからもダメ出しをいただきましょう。
はい、コーチのお伺いしてまいりました、はい、なぜ×なのか。いや、はい、でも×というよりは三角寄りの×だそうで。
そうなんだ。
あの5段階で言ったら2かなみたいな、
よくはないね、
よくはない、
なんか今回厳しめでいく、ね、うんうん、なんかちょっと盛り上がりきれてがいないという、
否定できない、
グーの音も出ない
という感じではありました、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、
はい、
では次、
じゃあ次ね、どんどん行きましょうか、
はい、じゃあ引いていいですか。
はい、じゃあ名前さん引いてもらって、
これ、
はい、あざます。じゃあ私が読みます。あー、これはでも言いやすいかもしれない。
来い来い来い来い、
じゃあ行きます。ババン
ババン、
やりたい芝居お仕事について。
あ、
じゃあやっていきましょうか、
はい、よろしいですか。
はい、いいです。
はい、はい、では90秒フリートークスタート。
はい、やりたい仕事お芝居についてということですけどもね、はい、はい、前もね、最初の時に話したかもしれないんだけど、うん、悪役をやりたいのよ俺は、
うんうん、ちなみになんでなんだっけ。
あのね、まあ、スーパー戦隊とか特撮とかが好きなんだけど、うんうん、そこに出てくる怪人とかをやりたいの。
あー、そうなんだ。
そう、
その怪人でなんかさ、そのきっかけになった怪人とかっているの？
でもね、昔見てたやつもぼんやりとしか覚えてないんだけど。
そうなんだ。
そうそうそうそう。なんだろう。特にこれっていうのはないんだけどね。
なんかさ、だって普通さ、その少年時代とかに見てると、うん、そのヒーローの方に憧れるみたいなのはよく聞くんだけど。
あ、そう、小さい時はそうだった。
うんうんうん。
だけど、なんかこう、大人になって、うん、悪役こそ美学があるんじゃねえかな、みたいな。
そうなるほどね。
なんかこう、
ちょっとアダルティーな。
こう敵として立ちはだかるけど、うん、なんかそこの信念があって、
うんうん、
なんか自分のこう信念を持って、なんか、うん、なんつうの？うまく言えねえ。
そのね、
自分をすごく持ってるなと思って。うんうんうん、そうそうそうそう。で、こう、やられる時も、ちょっとかっこいいセリフを残して消えるみたいな。い
や、そうだよね。やられられるっていうのは大人の余裕だから。
そう
そうそう。だからじゃあ、やりますか？私、正義のヒーロー、あ、でも正義のヒーローってどういうの？ちなみに特撮、私やったことないからさ、
待てーみたいな。
あ、待てーみたいな。キョウさんがわーってやってる時に、待てーってやればいいの？
わーみたいな。
で、こう、お前はもう、これで終わりだって言って、それに対してキョウさんが、
何者だ？
終了！残念ですが、お時間です。
惜しかった。
90秒は短いね。
評価タイムでございます。
はい、じゃあ皆様一斉にジャッジをお願いします。どうぞ。
せーの。
おっと、バツが、1、2、3、4つと三角が1つ。
マジかよ。
さて、じゃあ唯一の三角を挙げた、守屋さんに話を聞いてみたいなと思います。なぜ三角だった感じ。
はい、お願いします。
まあ、やっぱりちょっと苦しいんですが、うん、まあそうですね、ラジオとして聞いててもまあ悪くはないかなと。
ありがとうございます。
ご
意見守屋さん、ありがとうございます。
じゃあ圧倒的にね、罰が多かったわけだけども、
そうね、
ふるちゃんはどうだったの。
ちょっとね、なんか二人がすごい探り探りっていうか、頑張ってるなー感が伝わって、ちょっとラジオのチャンネル変えちゃおうかなってなっちゃう。
そうだよね。なんかこれね、実はこのお題ね、やったのよ。
やったの。
そう、
リハでね、
練習でリハでやっちゃったの。
打ち合わせの時にちょっとやったんだけど、
結果なんかこう、そう、もう私だから反省する
する。
もっと興味を持てって。
俺の特撮愛がもっと伝わればよかったね。
いや、お互い熱が足りなかったね。
熱だね。
うん。
ちょっとね、盛り上がり足りなかった、ね。
次盛り上がるから。
じゃあ次行こう、次。
じゃあ次また、気流が引きますね。
はい。はい。引いてください。
じゃあこれだ。
はい。
はい、お願いします。
バンバン。私のアイドルについて、自分にとってのアイドルと米印マークがついております。
あの一般的なアイドルじゃなくても自分にとってアイドルだったらいいのね。
はいはいはい、オッケーオッケー、
という話題でございます。
はい、
じゃあ90秒フリートークスタート。
はい、私にとってのアイドル、う
ん、ちょっとアイドルについて語っていい？
いいよ。あ、ね、キョンさんね、ごめんごめん、これね、キョンさんの時間なんですよ。
なんつーの、あの、俺ね、あの、うん、一般的なアイドルはそんなに詳しくないんだけど、
うんうんうん、
アイドルアニメが好きなのね。
はいはいはい、あれですよね、あのアイマスさんですよね。
そう、アイマスとかラブライブとか。
あ、そうですよね、ラブライブとか。
あのね、まあ、それをこう、まあ、ゲームとかさ、アニメとかでこう、うん、好きで見たりやったりするんだけど、
うんうん、
アイドルってね尊いんだよ。あのね、この一言に尽きる。
アイドルは尊い。
例えばそのアイドルをやるために、うん、例えばどんな過去があったとか、
うんうん、
そこに至るまでのストーリーとかがあるわけよ、
うん、あ、でもそうだよね、その応援するのがいいんでしょ、そのアイドル。
そうそうそうそう。で、なんかどういうアイドルになりたいとか、うん、そういうビジョンをそれぞれ持ってるのね、
うんうんうん、
でそれをなんつうの、僕はこう後ろから後押ししたいの。
あ、もうだってもう今押してるもん、押してる。
もうそこにね、とんでもない尊さを感じる。伝わって、これ伝わって、伝わってほしい。
でもね、ごめん、私はね、すごい伝わってる。なぜかというと、ステラジで多分一番キョンさんが今テンション上がってる。
今めっちゃ顔が生き生きしてんの。
そう、もうめっちゃ笑顔なの。こんなに笑顔のキョンさん見たことない。
ね、これ語り出すとね、もうあの夜が明けるので。
私なんだったら今話し出そうかってこのテーマ見てね、思ったんだけど、うん、キョンさんを見て、あ、おこがましかったなって思った。ね、
うん。ちょっとあの、酒を飲みながら語りたい、これは。
そうだね、これは飲み会でやりましょう。
はい、お時間です。ちょうどいい感じです。
ありがとうございました。
はい、というわけで、はい、じゃあ、はい、あれですかね、評価のお時間でございます。
はい、
では、一斉に上げていただきましょう。せーの。ドン、ドン。
お？お？
オール三角、5票、5票三角ですね。5
票三角。丸の壁が遠いぜ。
遠いぜ。じゃあ、まあ、キースさんに聞こうかな。
はい、キョンさんのアイドル愛はすっごい伝わった。でも、お酒飲みながら聞きたい。
ちょっと必要なものが、
ね。ラジオのトークかっていうとあれっていうのかな。
ラジオじゃないかな。
そうかそうか。
そうだね、言葉にできてない。
いや、そうだね、それを多分私がもっと引き出せればよかったんだけど、私それこそラブライブね、
うん、
こう好きで見てたりとかしてたんだけど、なんかそのやっぱり知らないリスナーさんもいるから、
そうだね、
そういうのを引き出すのが私の役目だった。反省会。
ただ一言言わせて、うん、本当に好きなものを語るとね、尊いしか頭に出てこない。
わかるわかる。
もう脳内のね、なんか言語中枢がどんどん衰えていく。幼児化していく。
でも今のでキョンさんのテンションボルテージ上がってる。
すごく上がってる。
この次のお題で発揮するから。
発揮できるかな、
はい。じゃあラストいきましょう、これで。
はい、見ていただきましょう。
はい、
じゃあこれ。
はい。お？はい。じゃあ行きます。
はい。
ババン。美味しいお土産といえば？
ああ、うんうん、なるほどね。
まあ、それぞれね、僕ら地方出身だから。
そう、地方出身。西と東の出身なので。
そうだね、うん。ありますんで。
うん。
じゃあ、行こうかな。
行きますか。
じゃあ、90秒フリートーク、スタート！
そうですね、うん。私ね、じゃあ、ちょっと東北出身で。
何県だっけ？
私、宮城県出身なんだけど。
どういうお土産があるの、宮城って。
宮城はね、
うん、
萩の月っていうものがあるんですよ。知ってる？
あー、なんだっけ、黄色くてカスタードが入ってるやつだよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
それさ、なんか、ね、俺の地元にもあんだけど。
いや、それね、だから、それなんですよ。いやいや、それね、萩の月だから。なんか、那須高原とかも那須の月とか言うの出してんの。
で、俺が、福岡県出身なんだけど、うん、有明海があるのね、うん、福岡県って。で、有明の月って。
バカ野郎、それ萩の月だから。
あれ、そこが発祥？
いや、私は、もう、結局宮城で育ってるから、最初、萩の月しか知らなかった。
うんうん、
で、その萩の月って美味しいな、なんて素敵なお土産なんだろうって思って、もう宮城の誇りだーって思って、育ってきてて、で、大人になって、それこそ那須行ったら、那須の月みたいな。
いや、なら九州もあるからね。
いや、萩の月だろうっていう感じなんだけど。
さ、なんかさ、自分のとこだと思ってたら他のとこのメーカーになってるとかあるよね。
あるあるある。
福岡もね、ひよこってお菓子わかる？
うん、わかるわかる。
あれさ、福岡メーカーだと思ってたんだけど、うん、なんか上京してきたら、なんか東京メーカーひよこって書いてあって。
ひよこ東京じゃないの？
違うって。福岡だって。
嘘？
そう。いや、これ最初東京来て、なんか東京メーカーで東京土産で売られてて、
うん、ひよこのね、形の。
いや、こんなん福岡に買ってったら戦争起こるぞ、と。
ひよこ戦争が。
何東京土産だ。
はい、お時間です。なんかすごい盛り上がってたな。
やっぱ譲れない地元トークね。
そうだ
ね。
地元トークがあるのかな、というところで。
はい。
じゃあ皆さんにまた判定していただきましょうか。では、せーので、ほい！
バン！
お！おや？ 満場一致で丸と思いきや鬼コーチが三角を混ぜております。
丸三角、
丸兼三角かな。
ちょっとこれコーチの意見聞きましょうか。
コーチの意見を聞いてみましょうか、うん、
はい、
出参りました、
はい、
どうやら丸寄りの三角だそうで、ちょっと惜しいんですって。なんか90秒で締めるっていうところがちょっと惜しかった
よね。そうなのよね、夢中になりすぎた、
時間忘れちゃったね。
途中でね、あーなんかもう90秒過ぎたけど入りにくいなーとかっていう盛り上がりを見せてね、
ゆるちゃんごめん。
いやでも二人の愛は伝わった。すごい地元に対する愛は伝わりました。とここでオープニング対決ですと思ったんですけれども、時間がないです。
なんと
ないです。ありません。
盛り上がっちゃった、
盛り上がりすぎたのでないです。なのでこれはまた後日のお楽しみということで、
持ち越しですな。よろしくお願
い
します
。あー気が気じゃない。
本当に
その間に腕磨いてこ、
ね、じゃあ私も磨いて、まあ、来るよ来るよ、ライバルになれるように。
オープニングトークをこう、ね、聞いていただいて皆さんに届けられるようにね、
う
ん、
そうだね、
頑張っていきましょう。
今日はね、は
い、
判定の皆さん来てくれて本当にありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。我々もねいくつかトークやってちょっとはスキルアップできたかな、
うん、そうだね。本当にそのラジオで聞いてくれる皆さんが本当にまるってしてくれるようにようにね、
頑張りましょう、うん、はい、以上今日の部活メニューでした。はい、お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
はい、ここでステラジからのお知らせです。吉田小奈美さん主催アトリエアンジュの公演に、私生井かなた、今回仮入部員で出演している古田幸代、磯川瑞希、牧石春菜が出演します、6月7日から10日、劇場が西武池袋線桜台駅にありますジョイジョイステーションです、詳しくはアトリエアンジュのホームページをご覧ください、前回ライバル役で来ていた鳥谷さんも出ますよ。はい、そして、この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど何でもいいので、ぜひ番組宛にメール送ってください。また部活メニューでやってほしいメニューも募集しております。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方に送ってくださいね。
はい、とここでですね、
はい、
もう一つ重大なお知らせがあるんですよ。
はい、
本日5月8日は生井かなたの誕生日です。おめでとう、
ありがとう、
どうですか誕生日、今年1年の抱負とかありますか？
そうですね、なんかやっぱりちょっと一つ年を重ねるので、あの役者としても女性としても、あの素敵な人間になりたいなと、あの奥ゆかしく、
奥ゆかしく、
そうなんですよ。今度ね公演、そのアトリエアンジュの公演もあるんですけども、ちょっとこう大人の女性の魅力を出せるような役をいただいてるので、
はいはい、
その魅力をちょっとぜひ年を重ねて出したいと思います。
はい、この番組は第2第4火曜日夜8時半から9時に放送されています。次回の放送は5月22日です。お楽しみに。またこの放送はチューインレディオなどのスマホアプリでもお聞きいただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は桐生恭平と
生井かなたと
古田幸代と
磯川瑞希と
牧石春菜と
森谷和樹でした。
それではまた次回、
またね。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。